こんにちは。
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 アキアンド翼でお送りする UXTBS スタート
しました。飛べない翼ですいません。
後ろに順に書いてあった。
本日のテーマは、企業アプリの配布です。11月28日に TF セミナーでやった内容を、アップアップでいきたいと思います。ラップアップですね、
はい、アップアップ。
滑りました確か
に。ギャグだったんですね。
さて、今週のお知らせです。ホリデーアップスコンテスト開催中です。皆さん、続々とアプリケーションできてるでしょうか。で、締め切りが15日、表彰が21日という形で展開してますが、本日、なんと商品を発表したいと思います。
決まりました。なんと、
なんとでしょう。
なんと
ドン。はい、使えるアプリでしょう1名 Windows Phone IS1T。 楽しいアプリでしょう1名Windows Phone IS1T。 良い年を迎えるでしょう1名 Windows Phone IS1T。
素晴らしい。
わあ、3台も
3色ってことですね。
色はどうなんですかね。
色は分からない。
分からない。
これから考えます。
で、パーティー盛り上げ部門1名で、Kinect と新作ソフトウェア。
おお、何でしょうね。
何でしょうね。年末年始盛り上げアプリ賞10名の方、マイクロソフトアークタッチマウス。
新しいやつですね。
新しいやつですね。ないですね。
ああ
、それと
違うよ。新しくないよ。アークタッチマウスそれで。
これ？それの新しい
こういうタッチですよね。
キルトの
やつ。まああるやつです。
うん。それと、12月21日ハッカソンやるんですが、当日の特別賞、うんうん、この時間内で登録アプリが多かった人、はい、1名になんと Windows Phone IS1T。
素晴らしい。嘘。
マジで。4台。つか当日1台。
あれ
当日は。
当日は
仕込んできていいんだ。
準備して頑張ってくれてもいいですよ。
確かに。なるほど、その場であげるのはあり、
はい、その場で作らせて作った数ってわけでもないでしょ
う。そうそうそう、
はい、事前に素材とか準備してきて。
あ、そういやハッカソンの応募ってどうなってるんだっけ。
メールで毎日送りしてます、
うん、あ、もう
だいぶ来てるんだよね。
21日のハッカソンもほぼ満席。
ちょっと、はい、ご好評いただいているので、はい、多少ちょっと追加で
、
はい、募集してます。
10名ぐらい、
うん、10名か20
名ぐらい。
もう50名は定員は達してるんです
けど、はい、
50名でハッカソンか。
すごいですね、
ちょっと楽しいな。まだじゃあ最後若干名、
必ずハッカソン統一まで準備をして Windows Phone SDK 7.1 とか Zoom とかちゃんと入れてですね、本番に臨んでください、
はい
はい、詳しくは ビットリーのホリデーアップのところで見てください、
はい。
あと NEC ラーニング様がより、Windows Phone 開発トレーニングをやっております。トレーニング無料で提供してまして、なんとさらにアップハブのトークン付きということで、アップハブの年間登録料9800円が免除される、
お得、
企画です。
9800円もらったものと同じ。
そうですね。でぜひですね、トレーニングに参加してアプリを登録してですね、で、あとまあ海外にアプリを出して優秀アプリを出して人儲けするチャンスでもあります。
確かに。
頑張ってください。
それはあなた次第です
。そうですね。はい、あと Windows Phone 全国ハッカソン祭りを展開しております。先週土日でですね、広島大阪は私回ってきましたけども、それぞれ20名ぐらい、広島21名かな、大阪も20名ぐらい、参加されてですね、ワイワイアプリケーションを作ってました。今後、12月11日来週の、日曜日ですね、EU 名古屋さんでやります。で、あと、12月17日は、福岡、マイクロソフトの九州支店で、高橋忍馬が、行きます。で、12月21日、品川でも、開催します。これ今募集中ですね。で、あと他にもですね、コミュニティとかですね、学生さんの、ハッカソンが続々と、企画されてですね、進んでおります。引き続き、アプリケーションをどんどん作っていきましょう。よろしくお願いします。
ハッカソン結構、ね、こう、ある程度スキルないと厳しいとかって、思ってる方もいるかもしれないですけど、
そうですね、まあ、当然そのアプリケーションを初めて作るって方にもですね、まあ、チューターの方がついたり、私とか、高橋がですねワークショップセッションをやりますので、はい、これから始める人も安心して、うん、まずはノート PC と、Windows Phone SDK、Zoom のソフトウェア、 あと Windows Phone アイコンメーカーとかですね、インストールして臨んでください。
最悪ね、とりあえず Windows が動く環境さえ用意しておいてくれれば、
はい、
当日その場で SDK インストール、
はい、
アイディアも持ってきた方がいいですよね。
そうですね、アイディア持って
そうですね、逆にアイディア満載でぜひお願いします、
は
い、
あとまあ周りの人とか情報交換したりですねするケースもありますので、いろいろ刺激になるかなと思います。ぜひぜひご参加ください。であと、Windows Phone アプリケーションショーケースが立ち上がりました。ちょっと出した方がいいですかね、これね、うん、ちょっと待ってね、次の見せたよいしょ、はい、Windows Phone のアプリケーションを紹介するページです。で開発者の方からの、一言コメントもくっついた形 で、うん、でアプリケーション紹介と、これ作成ティップですね、例えば大人のまあ初級編とか、出てますね、必要なアプリがなければ自分で作っちゃおうみたいなところで開発者の方の声と、あとはダウンロードリンクをたどるとアプリケーションのインストールのページに行くようになっています。これ引き続きいろんなアプリケーションを取り上げていきますね、
は
い、
初回は前回の選手権のファイナリストの方10名の作品をご紹介してるんですけども、うん、今回のホリデーアップスの優勝作品もご紹介したいと思っています、
うん、そうですね、あとまあハッカソンの中でいいアプリが出てきたら、続々紹介したいと思いますので、皆さん、いいアプリケーションあったらご連絡ください。
お待ちしております。
はい、先に見えちゃったんですが、アートギャラリー集を公開してるんですけども、間もなく新しくですね、干支とか星座とかタロットカードが追加される予定です、
はい、
ちょうどまあ年末年始の季節、
今日中には
公開されるそうなので、干支を使ったものですとか星座を使ったアプリケーションですね、まあ、タロットの裏台なんかもできるんじゃないかなと思います、うまく活用してください。はい、それでは、企業向けアプリの配布、11月28日のラップアップを、進めていきたいと思います。まず前半は私の方で、アプリケーションの、配布の話をして、で後半、安納エヴァからですねセキュリティの話をしていきたいと思います。今日の話なんですけども、すでにブログの方でまとめてありますので、このビットリーの APN WP エントアップというところで見ていただくと、私のブログの方の記事にたどり着きます。そこからサンプルのリンクも貼ってありますので、合わせてご覧ください。まず Windows Phone で企業向けのアプリケーション配布をしていこうという時にですね、まず皆さんきちっと理解していただきたいのは、今現状の Windows Phone マーケットプレイスそのものの機能として、特定企業向けの配布の機能というのをご提供しておりません。大変申し訳ないんですが、それを理解した上でどういうふうにやっていくかということなんですけども、ポイントとしては Windows Phone マーケットプレイスの中でプライベート配布という手法を取れます。こちらそのアプリケーションは審査に登録、審査のために登録をしていただいて、でインストールの URL は作られるんですけども、一般のマーケットプレイスには公開されないというやり方が取れます。で具体的にはアプリケーションを申請するときの画面で公開オプションというところで、認定されたらすぐ、ただし非表示というものを選んでいただきますと、審査が通った後マーケットプレイスのシステムにアプリケーションは登録されますが、一般のマーケットプレイスには公開されません。ですので、そのインストールの URL を知っている人だけにアプリケーションを配布することができます。あとその企業用のアプリケーションを、まあ、申請していただく上で重要なことなんですけども、テスト用のアカウントをご用意ください。でテスト用のアカウントを通じて AppHub の審査を行っているテスターの方がですね、そのアプリケーションにアクセスできるような環境をご準備ください。でこのあたりをきちっと書いておけばですね、うまく審査に通過できると思います。
書かないと通過できないってことですよね。
このテストメモなんですけど、日本語で、まあ、一般のアプリケーションもそうなんですが、きちっと日本語でたくさん書いてくださいね。何をどうしたらどうなるっていうことを書いておけば、そのテストが通過しやすくなりますけども、書いてないとテストの方は何をしていいかわからないというところで、もうそれだけでその不合格になってしまう可能性がありますので、ご注意ください。で特に英語で書かなくても大丈夫ですから、ここは日本語で丁寧に記述していただくようお願いします。
もちろんこのボタンを押してこのボタンを押してみたいなことはまあ書かなくていいですけどね。
で、マーケットプレイスに公開されたアプリケーションなんですけども、ディープリンクという形でインストール用の URL が確定します。でつまり、公開非公開にかかわらず、この URL を知っていればインストールができるわけですね。なんですが、非公開にしておいてこのディープリンクを、特定の人だけに教えるという仕掛けを作れば企業向けでアプリケーションを配布するのに使えるでしょうというアイデアです。ということは、このリンクをどう配るかという話なんですけども、一番簡単な方法は電子メールに、インストールしてねとリンクを書いて送ればいいです。これ簡単ですね。簡単なんですが、あまりかっこよくないのと、メールが転送されてしまうと、漏洩するという、リスクを伴います。で続いて簡単な方法は、企業の中で、認証を伴うウェブサイトに置くのが便利かなと思います。で最後、一番、UX としていい方法としては、企業向けのアプリケーションをインストールするためのアプリケーションを作るという話です。でそうすると、Windows Phone の中からそのインストールのアプリケーションを立ち上げて、アプリケーションリストの中から、必要なアプリケーションを、選んでいくという道が作れます。でここから、この2つ、ウェブサイトのケースとアプリケーションのケースについて、ご紹介したいと思います。実装例ですね。まずは、企業内で配布する一番簡単なケースなんですけども、シェアポイントを使うのが簡単です。シェアポイントを使うと、アクティブディレクトリーで、ユーザー認証してますし、その公開範囲というのを、管理することができます。でリストの中に URL そのものを入れる、簡単な部品がありますので、そこにアプリケーションの名前とインストール用のポイントを、入れておくと。でそれを、Windows Phone の方から、アクセスして、認証を求めてページに行って着地するということができます。ちょっとやってみましょうか。こちらが、まさにその作っているリストですね。でリストをタップすると、PC ブラウザだと、Windows Phone のウェブのマーケットプレイスの方にジャンプします。こちらからその無料アプリを入手という形でメールでインストールポイントを送るというやり方ももちろん使えます。でこちらのサイトに、対して、この先ほどのシェアポイントのサイトそのものに、Windows Phone からアクセスするとどうなるかというのをやってみたいと思います。エミュレーターを立ち上げまして、
スキンが違う。
スキンが違う。スキンが違う。これは、高橋しのぶエヴァのブログをご覧ください。はい、
公表公開中でございます。
公表公開中ですね。で、インターネットエクスプローラーを開きます。で、ページは、見れたので、http://で URL を打っていきます。ちょっと長いんですけど。でこちらはそのアクティブディレクトリーでセキュリティかかっているサイトなんですけども、サインインの画面が出てきます。ちょっと今入力する間にパスワード見えてしまうので、一瞬画面を消させていただきます。
アンドさん、つないでつないで。
今大西がパスワードを入力中です。
ちょっと待ってくださいね。これ見えちゃうのが、
もう少しで終わります。
困るんですよね。
視聴者数が
減ったから。マジですか。
そうですか。
出なくてよかった。
はい、で、画面見ますかね。画面が、はい、で今入力しました。このパスワードを入力する際に見えてしまうので、一瞬画面消しましたけど、で完了しますと、でリストが出てきますと。でここにある新幹線音楽サービスをタップしますと、でマーケットプレイスの画面に行きまして、でめでたくインストールが
一回マーケットプレイスの画面出て、そのまま自動でこの画面飛ぶんですよ ね、
そうですね、という形で簡単に、できます。これが、企業のウェブサイトを使った一つの例です。もう一つ、せっかくなのでかっこよく Windows Phone アプリにしてしまおうという話です。で、作り方いろいろあるんですけども、必要なのは アプリケーションの、インストールの ID が必要ですね。でここでは、クライアントとサーバーの間、まあ、Windows Phone とサーバーの間を、まあ、単純な仕掛けにして JSON 文字列を、返してくるようなサービスに接続するようなやり方で、作ってみたいと思います。で、まあ、要件はサーバーがあって、要求を出したらアプリケーションの一覧となる、部分ですね。アプリケーションタイトルと、アプリケーションの ID、 これ GUIDO で、振られてるんですけども、この ID のセットが返ってくると。であとはアプリケーションの方で、画像とかタイトルとかを一覧にして、でここをダブルタップしたらインストールするというような仕掛けを作ることができます。ちょっとやってみましょう。でこちらのサンプルは、ブログの方に公開してるんで見ていただきたいんですが、まずやってることなんですけども、サーバー側ですね、まあ、本当はまあデータベース使った方がいいですけども、まあ、少ないので簡単に埋め込みにしてますが、アプリケーションの ID とタイトルが並んでいます。でここでこちら ASP.NET 使ってますけども、JSON のオブジェクトに変えています。このデータを JSON に変えてですね、返すようにしています。で一方 Windows Phone の方ですけども、画面があって画面の中でこのサービスに通信をしています。で TF セミナーの時はやらなかったんですけど、今回 SSL を使った形で、アクセスしてみたいと思います。ここが HTTPS になっていて、で今これ IIS Express を使っているので44300というところでポートで開いています。であとは、受け取った JSON の文字列を、.NET のオブジェクトに逆シリアル化をして表示をするというやり方です。実行してみますね。でアプリケーションが実行しますと、サービス側はサービス稼働してますと出てますが、クライアントの方はエラーが出てます。でこれエラー出てるのは SSL の証明書が入ってないから出てます。で SSL の証明書をインストールしたいと思います。これウェブブラウザータスクを使って、ウェブサーバー側に置いてある、拡張子 P7B の、証明書をダウンロードします。これをタップしてファイルを開きます。インストールと。でインストールが終わったのでアプリケーションの方に戻りますと、今度は SSL を使えるのできちっとリストが出てきます。で必要なアプリケーションをダブルタップして、でアプリケーションのインストールポイントに行きます。でここは、マーケットプレイスディテールタスクというのを使っています。まあ、作り方はいろいろありますが、まあ、単純にやるとこういった、ID をサーバーからもらって、マーケットプレイスディテールタスクにつなぐのが簡単です。この中で、マーケットプレイスディテールタスクの中にアプリケーション ID を指定するとその特定のアプリケーションが、呼び出します。あと以前にトライアル版の話をしたんですけども、 ID の指定を省略するとアプリケーション自身のマーケットプレイスの画面を呼び出すことができるので、使用版から正式購入というふうに使いますのでご使いください。では CD の方、はい、ちょっと長かったな、
では続きまして、安納の方から、今ですね大西が作成しました、あカメラを私に向けていただいてよろしいですか。今大西が作成しましたアプリケーションですね、これ社内アプリケーションで使った時には当然認証が必要だろうというふうに考えられるわけですね。でその認証をですねどのように実装すればよいのかという話をさせていただきたいんですけれども、ちょっと難しい話になるのでサクッといきますね。アクティブディレクトリーでは直接認証できません、残念ながらですね。ですので間に ADFS というですねアクティブディレクトリーの別のちょっと兄弟のサービスを立ち上げます。アクティブディレクトリーフェデレーションサービス、こいつにユーザー ID とパスワードを送りまして裏で認証させていただいて、早かったですね、裏で認証させていただいて結果をもらうというようなやり方ですね。図を見ていただくと分かるんですけれども、 ADFS は AWS トラストというプロトコルで通信を行っているということなんですね。でこれを使うと何が良いのかというと、認証も当然できるんですけれども、 アクティブディレクトリに格納されているさまざまなユーザー情報、こいつを一緒に受け取ることができるんですね。そうすると例えばですね、開発者の方は多分苦手だと思うんですが、アクティブディレクトリ通信を行ってさまざまな情報を集めてきたいと、ユーザーのメールアドレスとかですね、そういったものも認証の結果としてセキュリティートークンで送られてくるというようなことができるので、非常に便利なサービスなんですね。でこの他にですね、その受け取ったセキュリティートークンをどう使うかということなんですが、まあ、例えばそのセキュリティートークンを業務アプリに渡してあげれば、それを使って業務アプリがさまざまな処理を継続できますよと。で当然送られてきたセキュリティートークンはアクティブディレクトリーから発行されたものですよ、 ADFS から発行されたものですよという署名が入ってますので、安心してその情報を使うことができますよということができるわけですね。非常に便利なサービスなんですね。まあ、クレームセキュリティートークンの中にはですね、クレームと呼ばれるユーザーの情報が入っています。さまざまな情報が入ってますけれども、この情報を ADFS が署名するわけですね。署名することによってこれは安全ですよと担保してくれるというようなものになっています。じゃあこれを Windows フォームからどのようにアクセスすればよいのか、具体的な手法なんですが、ごめんなさい、次のページいっちゃいますね。ライブラリーが必要なんですね。これ SL.IdentityModel というライブラリーがあります。でこいつはですね、CodePlex 等では提供されておりません。アイデンティティトレーニングキット、アイデンティティデベロッパートレーニングキットというものに入っています。こいつをですね、 Windows フォームのシルバーライトにちょっと移植してあげる。移植といっても単純にコピーペーストなので、非常に簡単です。手順の方は私ブログの方で紹介してますので、後ほど URL をご紹介しますけれども、非常に簡単です。で実際移植して作ったアプリというのはこんな感じになるわけですね。はい、で今ご覧いただくとですね、どんな感じになっているかといいますと、まず証明書のインストール、これ先ほどの大西のアプリケーションと同じです。こちらですね、SSL 通信を行いますので、まず証明書をインストールしなければいけない。 ADFS はですね、HTTPS 必須になっています。なので必ず事前にインストールする。でその後で、ユーザー ID とか、これはドメインのユーザー ID ですね、それからドメインのパスワードをですね、これを入れてログオンしてあげるということをですね。でこれをやるとどうなるかといいますと、 ADFS に ID パスワードを送信して、結果としてサムルアサーションと呼ばれるものが送られてくるんですね。実際にやってみましょう。実行してみます。残り3分、もう少しですね。
あ、スキンが普通だ。
あ、逆に新鮮。はい、
ちょっと喋っていいですよ、あの冒頭が伸びたんで。
あ、了解です、はい、まず証明書をインストールしましょう。証明書をインストールします。この証明書というのは ADFS サービスにアクセスするための証明書です。インストールします。これで OK です。そして何が入っているかといいますと、ここで指定しているのはまず ADFS のサーバー名ですね。このサーバー名の中で使っています。それからここがちょっと面倒くさいんですけれども、リライングパーティーというのがあるんですね。これはビジュアルスタジオから見るとスコープという言い方をしているんですが、このサービスに対してセキュリティートークンを発行しますよという設定を事前に ADFS 側でしておくんですね。でその設定がないとセキュリティートークンが発行されません。どこに持っていくかわからないようなものに対して発行はできないわけですね。事前に申請しておくわけですね。そしてユーザー ID とパスワードというものが入っています。これはもう面倒くさいに事前に入れてあります。はい、でここでログオンしましょう。どうなるかといいますと、ここで送られてきたものこいつですね。これセキュリティとサムルトークンと呼ばれるものです。サムルトークン非常に複雑なのでここではお話ししませんけれども、この中に ADFS から発行されたさまざまなユーザー情報が入っていると。でこいつを解析した結果どうなっているかといいますと、こんな感じになっています。拡大しますね。この中には例えばユーザーの名前が入っていたりとか、ユーザーの電子メールアドレスが入っていたりということになるわけですね。でこの情報というのは、開発者が調整するわけではなくて ADFS が発行してくれます。つまり IT プロ、インフラ担当の SE さんの仕事なんですね。でインフラ担当の SE さんは例えばどんな仕事をしなければいけないかというと、 ADFS の管理コンソール、あっとごめんなさい、 ADFS の管理コンソールからですね、こいつですね。
これは Windows サーバー2008、
これは Windows サーバー 2008R2 ですね、の ADFS サーバーの管理コンソールになってますが、こんな風に要求してきた Windows フォンに対してどんな情報を発行するのかという設定をインフラ担当の SE さんが定義します。なので開発者の方はこれやる必要がないんですね。 インフラの方から発行されてきたものを単に解析して使ってあげるだけということなんですね。ということは事前にインフラ担当の泉さんと開発者の方が2人して、まあ、両者でちゃんと今日ネゴをしておかなければいけないということになるわけです。ちゃんと会話をしなければいけないと、
仲良くしておかないといけない
と、ね、そうですね、仲良くしておかないといけないんですね。はい、でもう一度いきますね。でこれちょっと例えばユーザー変えてみましょう。もう一度見てみますと、今純 1A というユーザーで見てみると、まあ、これぐらいの情報が来てますよ。名前と E メールアドレスが来て、 E メールアドレスしか来てないんですけれども、例えばですね、ユーザー名変えてみましょう。ユーザー名変えるので入力面倒なのでコードの方に入れちゃいますね。
パスワードはモロパ
ン。あ、いいです、これドメインのパスワードじゃないんでパスワードって非常にセキュアなパスワードを使ってますけれども、もう一度英語で
公開されたセキュアなパスワードって
そうすると今度はですね、別のユーザーでログインしたので、そのユーザーに合った情報が入ってくるわけですね。このユーザーは人事のメンバーですよとか、このユーザーはシステム管理者ですよ、まあ、これは重なることはあんまないと思いますけども、でこのユーザーのメールアドレスはこれですよっていうような情報が入ってくるので、ユーザーごとにバラバラの情報が入ってきます。なので開発者の方はアプリの中でそれを判断して、このユーザーにどんな役割を与えるかっていうのを考えてあげるということが必要になります。でコーディングの方はですね、大した話ではありません。ザクッと言ってしまうとこんな感じなんですね、こちらをご覧ください。まずですね、こいつです。これが ADFS のエンドポイントと呼ばれるものなんですね。WCF のエンドポイントと同じだと考えてください。エンドポイントを指定しまして、ここに対して ID とパスワードを送りますよということになります。で具体的にどう送るかというと、まず WS クライアントというのを作ってあげるんですね。 WS トラストクライアント、 WS トラストというプロトコルを使うクライアントなので WS トラストクライアントと言ってますけども、ここに対してユーザー ID とパスワードを指定してあげる。さらに先ほど、上で指定したエンドポイントですね、 ADFS のエンドポイント、こいつを使ってまずクライアントのオブジェクトを作ってあげる。オブジェクトを作ってあげた上で最後に発行してあげるわけですね、発行して発行してあげるわけですね。発行しているのはどこに出ました、この下ですね、はい、発行してあげるわけですね、はい、で発行したものをどう使うかっていうのはもう開発者の自由です、まあ、自由なんですけど入ってくる情報というのは限られているので、まあ、そこはですね事前に仕様に沿って設計してあげるということになりますね。でこの辺ですね、まあ、これだけでは多分分かりづらいと思いますので、ブログに全てまとめておきました、こちらですね、ブログの URL すいません、まず出しますか、よしと、はい、ブログの方にですねまとめてあります、セミナーの資料、アップデートしたものを置いてあります。それから今使っているサンプルのプロジェクト、それから、まあ、プロジェクトはいいからライブラリだけ使わせてくれっていう場合にはライブラリだけアップロードしてあります。それとセミナーの動画、あとブログでの補足等々まとめてありますので、こちらにアクセスしていただいて確認してみてください。はい、ということでございます。はい、QA ございますでしょうか。まあ、QA だらけだと思うんですけども、
まあ。詳細はその先ほどの
そうですね、
フィールダーズのセミナーの
方で、はい、そうですね、2つ合わせて見ていただ
ければ。そうですね、ぜひ動画の方もご覧いただければと思います。
うん、今日は難易度高かったね。
いや、そんなことないと思いますけどね。じゃあちょっと QA を待っている間にお知らせ簡単に、まあ、アプリケーション恒常的に募集しております、恒常的に募集しております。で、まあ、アプリケーションもたくさん欲しいんですけれども、やっぱり皆様工夫された、アプリケーションぜひ見たいですね。あ、こんな作り方があるのかというのをぜひ我々にご紹介ください。
紹介しますね、これドリームカクテルってやつですね、はい、どうするかな、スマートフォンアプリ選手権で、スティームメッセージ作ってくださった方の、
新作の、
あの会社が、作られたドリームカクテルってやつですね、まあ、いろんなカクテルを調べることができます。例えばその時の気分ってありますよね。なんかお酒を飲む時に細かいことはわからないんだけど、例えば、まあ、セクシーなカクテルとか重いとか軽いとか面白いとか爽やかだとか 例えば何て言うかな、速攻性みたいなのがありますけど、
ここで見ても
わからないですよね。ちょっと待って、一回映って、ここで、すみませんね、よいしょ、戸惑ってます。こういう形でいろいろカテゴリーがあるので、うん、あるので、まあ、例えば綺麗なカクテルとかで選ぶと一覧が出てきます。で、まあ、こういうのもあるんですけど、うん、もっと簡単に今日のラッキーカクテルっていうのがあって、これですね、映りますかね、映るかな、
ちょっと
頑張って、よっ、よ
っ、よ
っ、それで、
はい、
おっていう形で、
へ
おすすめカクテルが出て、
おっしゃれ、
もうちょっとこっち、
見て、
上を固め、手前に、
こう、
うん、こう、
そうそうそう、で、レシピとか出ますんで、
すごい、
でこれでバーで注文するみたいな感じで、
なるほど、
すごいね。
広島でハッカソンやって、懇親会の後二次会でバーに行ったんですけど、早速これを使って、
カシャカシャカシャカシャカシャカシャって、カウンターの前でカシャカシャカシャって、
ぜひ試してください。これ優勝アプリケーションですけど、お試し版も用意されてます。
いいですね。
はい。
もうこういうアイディアが欲しいですよね。
うん。センサーのね、シェイクをまさにそのままシェイクです。また音がいいですよね。
いい音ですね。
うん、
はい、あとおなじみ本ですね。
おなじみ
本を質問と思いますけども。
フォーンの本
ですね。はい、よろしくお願いいたします。それとアートギャラリー、先ほどご紹介ありましたけれども、新しいものがもう出ますよということですので、お楽しみにお待ちください。
はい。
はい、
Q&A はないですか？
ございますか？お兄さんと結婚してるんですか？
何言ってますか？
スランドさんは結婚してるんですか？
あ、すみません、してます。
何すみません
。
その質問一切来てない
です。そういう、じゃあいいです。そういう質問のコーナーじゃないです。
もうお時間ですかね。
はい、
そうですね。
はい、ご意見箱の方にいくつかご質問いただいてるのがあるので、それはそちらで回答をお返し
する、はい。回答しますので、もしばらくお待ちください。
はい。
はい、で次回は12月9日、担当は大西になります。
はい、徹底的にマルチタスクで、まあ、バックグラウンドエージェントの話をしたいと思います。ではまた次回、はい、12月9日にお会いしましょう。では
さようなら。
さようなら。